よくらいに。
ごめんごめんごめん。
ちょっと今何で吹き出したの。
いやごめんごめんごめんごめん。
始まりました。はい、はい、ピシュラクの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
特勝寺の井上仁です。
三毛光希です。
そしてもうなんかねもはや準レギュラーのように今日も伏見美沙夫さんありがとうございます。
でもさっき美沙夫さん喋ったっけ？
喋ったよ喋ったよ。
これか、うん、さっきとかね、
うん、あそう
先週ね
先週、
はい、鳥好きのね、はい、話でした。はい、はい、今日はじゃあ純ちゃんトピックから、はい、
もうなんかね今日あ今日はっていうか、うん、先々週先週と、
うん
リンクする話ばっかりで、
はい、
ちょっと面白いんですけれど、
いいじゃん。
まず4月19日金曜日の毎日新聞、
はい、
オピニオン論点というところで、
うん、
この記事はいつも一個のテーマで、いろんな人が3人の専門家がいろんな角度からその一個のテーマについてこう語る。
はい、
はい、相対的貧困率というのは、うん、所得が国の中央値の半分未満の世帯で暮らす人の割合を示すと、
うん、
で、2021年は相対的貧困率が 15.4%、
うん、
で、1985年より 3.4 ポイント高く、
うん、
主要7カ国では米国とともに高い水準なんだって。
うーん
で、
うん、
その、NPO 法人ホームドアという、
う
んところの理事長のね川口かなさんっていう方が、
うん
インタビューに答えてるんですけれども、
うん
まあ、今の日本ではね生活困窮者をめぐっては自己責任論が根強くありますと。
あ、うん、確かに。
で、だけれども問題は困窮に至った経緯ではなく、
うん、
困窮から抜け出せないことだ、
うんうん、
誰もが再起できる社会でなければならない、
うん、
とおっしゃっていて、
うん
昔はねホームレスといえばいわゆるおっちゃんという高齢男性が中心だったのに、
うん、
今はそういう困ったことあったらここに来てくださいっていう呼びかけのチラシをねネットカフェにすごく巻くんだって、
うん、
ですごくその、うん、どんどん若年化していて、
うん、
今20代が一番多いんだって、
へ
え、でもそれはすごく見えにくいと、
うん、
いわゆるこう一目でホームレスって分かる人、
うんうん
今も市場もいるけどさ、
うん、
私一人しか知らないもん、
うん、
昔は何人か
近くに、
うん、
いて、
うん、
でもある時こう一斉にいなくなってしまった、
うんうん、今も一人だけいる男の人いるの知ってる？ビニール袋、
ビニール袋の人、
いっぱい靴に履いてる、
うん、
結構行動範囲広い
人、あそうなのか、
お池通りにもいはるな、
五条通り
の人な、
うんうん、っていう感じでさ、うん、そういう人じゃないいわゆるまあ普通の若者なんだけれど、
うん、
家もない仕事もないでまあこう転々と友達ん家を泊まり歩いたり、
うん、
ネットカフェにいたり、
うん、
すると。で、その根っこにはね、
うん
どういう環境で育ったかとか、
うん、
結局その仕事に就いたけれどももう本当に雇用形態がめちゃくちゃだったり、
うん、
病気や障害など他の社会問題があると、
うん、
だからその人 自身 の, その努力が足りないとか、
うん、
サボってたんじゃないとかそういうことではない、
うん
とかあと一番多いのが虐待の経験者が多いというのが数字でも出てきてるんだって、
うんうん、
でその自己責任論の根底にはね努力でなんとかなるっていう考え方があるけれども、
うん、
努力をするにも環境が前提として必要っていうのをおっしゃっていて、
うん
うん、結局そのさ学びたいって思うことだって、
うん、
環境が必要なわけでしょ、
うん、
食べるものが あるとか、うん、寝る場所があるとか、うん、そういうのがまああった上で、
うん、
もっとこうなりたいとか、うん、こうしたいっていう気持ちが出てくるけれども、
うん、
そこがない中で、
うん、
結局足場がない状態で、うん、なんとかしなさいよって言われたって、
うん、
なんともしようがない、
うん、
でその彼女があの支援してる時にね、いつも思うのが、あの一度失敗しても人生は終わりではないっていうのを、うん、とにかく分かってほしい、
うん、
っていう話をしていて、
うんうん、
それでまた別の日のね、
うん、
記事を見ていたら、
うん、
これは新入社員の入社式、
うん、
これは4月2日の夕刊に出てたんですけれども、
うん、
日立製作所が初めての試みで、
うん、
入社式っていうとさ、もう絶対にリクルートスーツ、
はい、
男の人はネクタイ、
うん、
女の子はヒールみたいなのが、
うん、
でみんな真っ黒か紺色か、
うん、
なんだけれども服装自由ですよって呼びかけたんだって、
うん、
そしたら だったのに自由ですよって言ったけれども、まあ、ほとんどの
人がはみ出せないんだ
誰も、
あ
ちょっと紺色のスーツにしてみたとか、
うん、
ちょっとベージュのスーツを選んだとか、
うん、
ちょっと色がついた程度で、
うん、
そんな奇抜なね格好をしてくる人は誰もいなかったんだって。
へえ、本ですら変えてるの？真っ黒じゃないといけないの？普通は、
ま、黒か紺かは、ま、黒か紺じゃないんですかね、うんうんうん、私もそういう世界に
いたことがないから、黒が
多いね、ほとんど黒で黒だ
と思う。
だけれど今はね、そのいろんな国籍の人が働いているし、多様性個性を尊重したいって思って、
うん、
広報部が自由な服装でどうぞって呼びかけたけど、それに誰もまあ答えないというか答えられないという。
いやそれはね、多分広報の人が自由な服装でどうぞだけだと足りなかったんだと思う、
うん、
つまり、どういう意図で自由な服装をどうぞって言ったかっていうことを説明しなきゃいけないのと、それによってのどれだけ自由だったとしてもペナルティーがないとか、そういうことをきちんと言ってあげなきゃいけなかった、
うん、それなんかあの一方でどっかのテレビでこの間あのどっかで言ったかな、文化服装学園かなんか の、
うん、
あの卒業式の時の服装ウォッチング、あなんか私動画で見たんかな、
うん、
なんかすごい奇抜っていうかね、
うん、
だからそのなんやろ、 TPO があるんかね。
いやだって文化服装学院だよだってそれはファッションを学んでるのにさ
その、
うん、
まあ、あのいろんな服着た
は
った、
うんうん、それはいいと思うよ。
昔、うん、あのお寺で吉田実さんって言ってあの、うんうん、舞台の作家 の、
うん、
あの葬式があったんだけれど、うん、みんなその舞台あの吉田実さんってすごくあのミュージシャンとかに交友関係広くて、
うんうん、
でなんか世話になった人たちがわーってお参りあの通夜の時に来はったけど、
うんうん、
まああの一応葬式やから黒い格好してこんとあかんけれど、黒い格好なくて、
うん、
あのレゲあのドレッドのおじさんが、
うん
うん、あのいやもうこのトレーナーしかなくてここにジャマイカの子ついてたりとか、もうモヒカン の、
うん、
あの人が来たりとか、
うんうん、
まあなんかすごいあの、
うん、
みんな喪服っていうのは意識してるんやけれども、
うんうん、
すごくあのみんな自由な
自由が
にじみ出てくる
のね。そうなんや、
うん、そう私もねリクルートスーツ禁止って書いてば、
うん
うん、
なるほどね、
うん、って思った。
なるほどね、うん、なるほどな。
そしたらそのね、うん、新聞記事の裏に、
うん、
あの新卒の退職代行、退職代行っていう仕事があるんだって。
なんだそれ。
退職を自分があの最初入社した時はこういうこんなお給料でこういう業務形態ですよって言われたのに、入ってみたらぐちゃぐめちゃくちゃだったとか、
うんうんうん、
だけどお前辞めさせねえからなとか言われるとか、
うん、
すごいパワハラだとか、
うん、
でそういう時に自分で辞められない人の代わりに辞める 手続きをする代行業者があるんだって、うん、でその新卒の代行業が今すごい
今すごい、
ね、にぎわってる。
代行者労働組合と違
って じゃないと思う
よ。商売なのね。
契約社員の場合は22,000円、アルバイトの場合は12,000円で引き受けるんだって。すごい
商売。アルバイトも、
うん、
自分で辞めますって言えへんっていうこと？
言えなかったり辞めさせてもらえなかったりとかじゃない？
辞めさせてもらえないっていうのはもう明らかに法律違反ね。
だけど多分そういう法律違反だからですどうしていいか分かんない、とか最後の給料もらえ出されないとかさ。
なんか友達 の、 あの娘さんがね、あの働いてて、その入社した時にね、あの労働組合がちゃんとあるんだけど、労働組合に相談する時はね上司に言ってからにしてくれって言われたっつってね、おいおいおいおいみたいなでそこでほら、だから学校とかでちゃんと習ってたらさ、それ労基法違反ですよねとかさ、憲法違反ですよねとか言えるけど、あのそういうもんやと思っちゃうんだって。おかしなこと言ってんなって思わないんだって。だからやっぱ学校でも習わへんしな、そら。
つまりそのやっぱりその人間関係が結構やっぱりあの複雑っていうかね、だからこそその言いにくいとかそういうのがあるんじゃないですか。
ねえ、
でもリクルートスーツなんて着てあの就職活動する国って日本ぐらいじゃない？
あんな
みんな同じ仮面かぶったみたいにあれ私いつもすごく怖いなと思って見てるんだけど、同じような服で、ね、同じような髪型で、でピアスとかもみんななくなって、あれがもう一生懸命勉強した末にあれが待ってるって思ったら、ねえ、
未来が言うこと聞けよ、個性を出すなよっていうのを、
ねえじゃないと受け入れてもらえないんだぞっ て、
っていうことだもんね。
すごい脅しのような、
恐ろしいよね、
と思うけどね。
そのちょっと話戻るけどね、その一番最初にその相対的貧困っていうことを言ってたでしょ、
25%。
そうで、しかもそれがアメリカと日本がすごいことになってるっていう話、でそのまあもちろんその貧困から、貧困になった経緯ではなくて貧困からどう抜け出すかっていうことが重要だっていうこともすごくわかるし、あの本当にいいこと言ってるなって思いながら聞いてた、あののね。でその、 あの今のさ、その、その就職 の、 その自由っていうものの話とそのあたりっていうのはどういう関連性でなんか意図があった？
就職の
じいちゃんがそれを選んだ、
その次の話のその日立の就職 の、 あの服装自由ですよって
言った。だから結局さ、その、ここのその日立のね、日立製作所に入社した人たちというのは、いわゆる私の想像だけれども、順調に高校、大学、そして新卒で大企業に入った人たちなわけでしょ、だけれどもこの人たちがじゃあ、そこがさ自分の本当の人生の到達点かなんて誰にも分かんないわけじゃん。まあもちろん希望があって、ここでこういう仕事がしたいとか思ってる人もいるだろうけれども、それこそさ、なんでそこを選んだって言ったらさ、だって就職を決める時なんて私大学生の時に思ったけど、こんなちっちゃい紙でさ優良企業とかなんか上場なんとかとかさ、給料いくら、初任給いくら、有給何日、ボーナス年何回とか、そういうのを見てみんな就職先を決めるっていうのなんて私考えられない。 理解ができなかった。
もう全然考えられなかった、
うん、でしょ、うん、何がこれで何選べっていうのって、うん、だそこで選ぶのってもうそういう数字しかないわけじゃん、
うん、
例えばなんかあのお見合いでね好きな男の人の条件で年収いくらでとかそういうのだけ見て決めてるようなもんやん、
うんうんうんうん、
その人のこと本当に分からへんやんな、
う
ん、
私でもちゃんと就職しようと思ってさ、
うん、
大学の時私の頃バブルやったからこんな分厚いあの企業のほれ来るんだよ、
う
ん、そういうあのうちで働いてっていうのでこんなの、
うんうん、
でそれの頃の電話帳みたいなんでさ、
うん、
であのいくつか受けてね、
うん、
もうことごとく落ちたのよ、うん、本当にあの
なんで
知らん
落ちた。でもだから落ちたから今こうなってるんや、
う
ん
まあそうね、
だからそれこそ本当にいつが到達点かわからん、
うんうん、
出過ぎてたん違
う。いやだけどさそうそう、ほんでその辺がやっぱりちょっとこうあの茶色やったなスーツはなんかこうそんなにあの大それた観光心とかないのになぜか茶色を買ってたんだな、
うんうんうんうん、一人だけやった
しかも半袖や
みんな夏でも長袖着てるよね、なんでか知んないけど
アホやんな
そうね、
そうね、
だからなんかさこのその貧困のね、うんうん、若者たちの話をした後にこの話をしたのは、
うん、
結局さどっちが、
うん、
じゃあこの新入社員たちがすごく自分の人生に満足をして、
うん、
あの
うん、なるほどね、
幸せっていうのも変だけれども、
うん、
そこにいるかなんて分かんないなって思うし、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん
うん、
でそのでそのさっきのさあの、うん、さっきの退職代行、
うん、
このね会社の名前は退職代行もう無理っていう片名でもう無理
で書くの
うまい
ネーミング
もう無理っていう会社がね結構今
面白そうよね、う
ん、そういろいろでもこの人たちはちゃんと弁護士から監修を受けてサービスを提供している、あのそのあのちゃんとした、
頭いいな、
ね、だけどこういうビジネスがまた生まれてたりとかしてさ、
その会社にも新入社員がいたりするんやろ
ね、もちろんそうね、そしてまたもう無理という
ね、ほんまやな、
ほらさ、
うん、
どこもなんかなんていうのね、どこがいいなんて 誰にも決められないなみたいな、
だから本当にいつ何時スタートでもいいかもしれんよね、
うん、
ただその今さっき聞いてたその貧困の話で言うとやっぱりその要は選択肢がなくなっていくんだと思うのね、
うんうん、
そのあのなんていうのかな、そのお金とかも本当に最低限がない状態だと、
うんうんうん、
やっぱその最低限のところまで上がることができない、
うんうん、
そうすると本当に八方塞がりじゃない、
うんうん、
だからそのなんていうかな、その最低限のところまで本当は引き上げるのが、
うん、
その生活保護だったりとか、うん、その支援体制のことなんだと思うのに、支援体制受けるにはそれこそ自転車にまで乗っちゃダメとかさ、その全部取り上げられちゃうでしょ、うん、生活保護の場合で、それだといつまで経ってもその要は上に上がれない、スタートできない、それが生活保護の実態だとしたらちょっと間違ってるよね、生活保護のあのつまりちゃんとあの底上げするっていうことを前提にしないとダメだと思う、
うん、
その上でいつスタートしてもいいっていう状態にした方が、
う
ん、ね、
なんかでも おかしなことね、あちこちね、なんかな、まあ、やっぱりあの海外ね、みんな経験も豊富やと、うん、あのここの人は思うんですけど、あのなんていうのかな、ちょっとこう息苦しさというか、
うん、
あのそういうのがやっぱり、あ、日本だけじゃないのかな、アジア圏は割とそうなの、韓国とか、
韓国 どうかなって私もちょっと思った、
ね、
その就活の話とか
も、もっときつい日本より、
ね、厳しいって聞くね、聞くもんね、あの学歴社会がね、厳しいっていうからね、
それ何なんやろうなと思って、であの海外のね生活が長かった友人がね、あのやっぱりすごい自己肯定感を、
うん、
あのカナダとか北欧で住んだはったんやけど、
うん、
もうすごいこう自己肯定感を高めるような教育をずっと受けてるから、うん、あの物おじしてる人あんまり見たことないみたいなさ、
うん、
みんなこうガーンって自分の自己主張当たり前にするし、あの間違ってても言い張ったりするぐらい、
うん、
あのすごい自己肯定感があるで、日本の教育はそれがないんじゃないかななんてね、
うん、
言ってたけど、
うん、
まあ、なんかが違うんやろね、ちっちゃい時からの、
うんうん、でもまたさ、それで例えばさ、自己肯定感アッププロジェクトみたいなのが出てさ、
そうだな、
そんで教育基本方針とかに自己肯定感高めようとかなってさ、
うん、
でなんかさ変な
授業が間違った形でね、うん、
道徳とかで入ってさ、
うん、
やりましたけどみたいなのになりそうじゃない、
うん、
なんかもっと安心して失敗できればいいんじゃない、
そっちだね、そっち、
ね、
あるとこまで引き上げるっていうのもそうだけど、
うん、
何回失敗してもまたこう、
うん、ね、
安心できるっていうのがないと、もう怖いから怖いから怖いから
って
、
そうだね、
息苦しくなっちゃう気がする。
でなんかさ、社会のシステムももちろんそうなんだけれど、結局そのさ、あの貧困は自己責任でしょみたいな、もうなんか世の中の空気というか、もうそれもさ、私たち植え付けられたようなものじゃない。でそういうなんていうか寛容性みたいなさ、
うん、
その何回間違ってもいいよっていうのって、
うん、
そのやっぱそういう空気が社会にないと、
うん、
学校とかももちろんそうかもしれないし、教育もそうなのかもしれないけれど、うん、私たちみんなが、あ、まあそういうこともあるよ、エロいも次頑張りやっていう、うんうん、感じを持ってないとさ、
うんうんね、
やっぱりそのそういう人を受け入れない、
うん、
どこかで排除しちゃうとか、うん、バカにしちゃうとか、うん、そういう空気感があると思うよ今。
そうな、そうやと思う、
許さないっていうか、失敗許さないっていうかさ、
うんうん、でもなんで日本人が英語喋れない理由って、間違えちゃダメって思うから、
あ、
完璧に喋らないと喋らないみたいになっちゃうでしょ、
うんうんうん、
でなんであの間違えちゃダメとか失敗しちゃダメとかってこう、うん、プレッシャーを与えちゃうんだろうな自分にって今考えてた。
あ、
うん、
でも、ま、あの間違えるっていうか失敗するっていうか、転んだ時にどう起き上がるかっていうのが一番学びの大事なとこやんな、
うん、
だからやっぱそこを分かってへんよね、あの教える側もね、
うんうん、なんか今失敗だったことが先に言ったら絶対失敗じゃなくなることの方が私は多いと思うんだけど、
うん
うん
うん、でもそれこそそんなこと学校でさ教えられないじゃん、
うん、
みんなでせーので、はい転んでくださいとか言って転ばせてさ
、う
ん、立ち上がるとき、はい右足出してみたいな指導ができないでしょ、
うん、
そしたらさみんな一斉に教え込めるわけじゃないじゃん、うん、
なんかいつもその話で思い、小学校の時にね、
うん、
倉田くんって子がいて、すごい運動神経が良くていつもぴょんぴょん飛び跳ねてるような子やったけど、
うんうん、
あの昇降口がこうガラスやったんだよね、うんうんうん、あのでそこにさブーって走ってはって、全速力でバーンって当たらはって、
うわ痛い、
すごい怪我しはったんやけど、なんかだからその失敗、間違う、見事な見事な、だけどなんかそのあのなんていうのかな、すごいびっくりして、そのガラスも割れたし、なんかでも多分一生忘れへん。でまあ次の日とかいっぱいこう手とかつってニコニコしながら学校来たはったけど、すごい、だからあの子供の時ってだからあの割と間違ったり失敗したりこけたりさ、 実はしてたん、今もしてるんやろうなと思うんやけど、うんうんうんうん、いつからそうなんやろうね。
失敗したらダメとか、
そうそう、
だから羞恥心もあるよ多分、
そう、ね、だからどっかで
植え付けられる、
それがどっかでそうなるね、
うん、
小学校のうちはまだその飛び跳ねてるような感じが今もあればいいなと、
うん、
がガラスに思い切りぶつかるぐらいのね、うん、
危ないからやめた方がいいけど
ね。
誰かがそれ恥ずかしいことやでって植え付けちゃうんだよ、
どっかでね、どっかでそうなるっていう、それはどこなんだっていう話やけど、あれか、純ちゃん久々のあれですか、ね、ですね、
はいはいはい、これは割と新刊なんですけれども、改正社っていうね出版社で、うんうん、みんなの研究っていうシリーズが出てるんですよ。でかなりなんていうかな、面白いこのシリーズ。
へ
え、うん、2人ぐらいの編集者が、
うん、
佐久間さんもこれで書いた、
あ、佐久間由美子さん、そうだそうだ、うんうん、最近出たよね、
最近出た、
うんうん
うん、で今回私が紹介するのは辻元清美さんが、
うん、
初めて書いた、
うん、
みんなの研究シリーズの中で、女の子でも総理大臣になれる国会への道、
うん
う
ん、
っていう本なんですけれども、
うん、
まあ清美さんが子供、どんな子供時代だったかとか、
うん、
なぜ議員になろうと思ったかとか、うん、で議員の仕事って何なのかとか、
うん、
そういうことをね書いていて、
はい、
でその彼女がそれなんかのインタビューかなんかでね、もっと女性の議員が増える、
うんうん、
増えてほしい、そのために自分は頑張ってるんだみたいなことを言ってるのを聞いて、編集者が、
うん、
清美さんにこのシリーズで書いてほしいなと思って依頼したんだって、
う
ん、でまあ清美ちゃんってめちゃくちゃ面白い人だから、
うんうん、
私はその議員になるなってからはお会いしてないんだけれども、
うん、
ピースボートで、
うん、
やってた時の、
うん、
時代しか知らないけれど、うん、まあ面白い、それこそ、
うん、
突拍子もない止められないような人だなって思ってたから、そういうパワーがあるし求心力もあるし、うん、でそのピースボートをなぜ始めたかとか、
うん、
どんな思いで自分たちがやってきたかっていうことも書かれていて、
うん、
まあ何よりこのシリーズは子供に向けて、
そうね、な、うん、
書かれているからね、
うん、
読みやすいし、
うん
うんうんうん、いい、よくこういう本がね、その現役の政治家が書いてるっていうことも、
うん、
すごくいいなと思うし、
うんうん、そうね、
でこの前朝日小学生新聞で私これを6年あ高学年か、
うん、
のための新刊で紹介したんだけれども、
うんうん、
でちょっとあーちゃん読んでほしいな
と思って、あ、はい、ちょっとこれじゃあ私も読ませていただこうかなと思っています、
うん
うん、女の子でも総理大臣になれる国会への道ってやつね、
うん、
はい、また感想を言おうかな、
はい、
ということで、
はい、
では皆さんまたまた来週、
また来週、
せーの、ラジオ会議なんで言う